Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 5, verses
4 to 6. ルカの福音書5章4節から6節を開けてください。
When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch.
話が終わると、シモンに深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.But because you say so, I will let down the nets.
するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。
When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break.
そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。
The title of today's message is Material Blessings from God.
今日のメッセージのタイトルは神による物の祝福です。物の祝福。
As I was studying God's word in this week in my preparation, I felt God gave me an outline for the next three messages on chapter 5, which cover from verses 4 to 11.
今週のメッセージを用意するために御言葉を見て調べていたら、これからの3週間にメッセージすべき5章4節から11節までの概要を神様が示してくださったように感じました。
I feel God wants to teach us some important lessons from this account in the scriptures of the miraculous catch of fish.
神様はこの聖書にある奇跡的な魚を取る話からいくつかの重要な教えを私たちに学ばせたいと思われていると思います。
This week we are going to be looking at verses 4 to 6 which are about material blessings from God.
今日見ていくのは4節から6節にある神様による物での祝福についてです。
Now there's a lot of wrong teaching going about in the church today about material blessings from God.
さて今日教会ではこの神様による物の祝福についてたくさんの間違った教えがなされています。
A lot of this comes under the title of the prosperity gospel.
その多くが金銭的な豊かさをもたらす福音という題目を取るもので。
And the problem is they've changed the gospel.
これが真の福音に置き換わってしまっているという問題を起こしているのです。
The gospel is always about salvation from sin and damnation through Christ's redemptive work on the cross.
福音というのはいつでもイエスの十字架での贖いの働きによる罪と地獄に落ちることからの救いについてのものです。
However, there are teachings in the Bible about how God blesses His people to help them work more effectively for Him to spread the gospel.
聖書にある教えとは、福音が効果的に広まるように神様がその働きをするものをいかに祝福されるのかという教えです。
This doesn't mean necessarily that you live in a huge house in an expensive neighborhood.
聖書にある祝福とは高級住宅地の豪邸にあなたが住むことを意味するものではないのです。
It doesn't mean you'll drive a Benz or a BMW, let alone a Rolls-Royce.
ベンツや BMW やロールスロイスを神様がもたらしてくれることを意味しているのでもありません。
You know, we're not living in a fancy house. We don't even have a car. Yet we are blessed materially in many ways.
私だって立派な家には住んでもいませんし、車すら持っていませんが、それでも実にいろいろなものの祝福をいただいています。
We live in abundance.
私たちは皆あり余る生活を送っていると思います。
The important lesson I hope we can get out of this message and the next couple of messages from the following verses is that we don't make ourselves comfortable with the blessings, rather we use the blessings God gives us to help spread the gospel.
今日、そしてこれから2回のメッセージを通して学んでほしい大事な教えとはこういうことです。つまり、神様の祝福を持って自分のための居心地を満足させていくのではなく、その神の祝福を福音を広めるのに用いていくということです。
From today's verses, there are four principles that we can learn about material blessings.
今日の御言葉から、神による物の祝福、物での祝福ということについて私たちが学べる原理原則が4つあります。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, God rewards those who give for the gospel.
一つ目です。福音のために自分のものを与える人を神は報われる。福音のために自分のものを与える人を神は報われる。
Verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch."
今日の御言葉4節に話が終わると。シモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたとあります。
Simon helped Jesus preach the gospel.
このシモンは福音を伝えていたイエスを助けたのです。
He lent Jesus a boat to use as a pulpit.
シモンは自分のボートをイエスに教壇として貸してあげたのです。
So Jesus, equal with God, rewards Simon for his help.
ですから、神と等しい方であるイエスは、このシモンに報いてくださったというわけです。
Let's look once more at a verse we looked at last week.
では、ここで先週見た御言葉をもう一度見てみたいと思います。
Luke 10 verses 5 to 6.
ルカの福音書10章5節から6節です。ルカの福音書10章5節6節。
When you enter a house, first say, "Peace to this house."
どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。
If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you.
もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だが、もしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。
Notice that the local partner who we talked about in last week's message is to be given a blessing of peace.
先週言いましたが、福音のために その土地で協力してくれる協力者に神による平安の祝福は与えられます。
The concept of peace implied by the Greek word used for peace, which is Irene, is for material blessings as well.
この平安という言葉のギリシャ語ですが、Irene といって、これは物による祝福の意味も含んでいます。
This word is very similar to the Hebrew word for peace, which is shalom. And that word also implies material blessings.
この言葉はヘブライ語のシャロームととてもよく似た言葉で、こちらも物による祝福の意味を持ちます。
In the Jewish culture that Jesus was speaking to, a state of peace was a state of prosperity.
ユダヤ人の文化の中にあって、イエスが話された平安というのは、繁栄する意味をも含んでいたのです。
When someone helps with the preaching of the gospel, a blessing of peace is upon them, and that blessing of peace will come with material rewards as well.
福音を伝えるための助けをする人には、平安の祝福がその人の上にとどまると言っているのです。
However, we should not be greedy for material gain for ourselves. Rather, we should use that blessing to bless others.
それは物での報いが伴います。ただし、その上から来るもの、報いに欲を出すのではなく、その祝福を他の人を祝福していくことに使っていこう、いくべきだということです。
Let's look at Luke 16, verse 9.
では、ルカの福音書16章9節を見てください。ルカの福音書16章9節です。
I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings.
この箇所の日本語は非常に分かりにくいので、聖書の文を読んだ後に私の方で解釈を付け加えたいと思います。そこで私はあなた方に、Have you read?
うん。
そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。これは英語ではこの世の富でとあります。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのですと日本語あるのですが、この原文の意味は、この世の富は福音を伝えて兄弟姉妹を作ることに使いなさい。そうすれば、あなたが死んだとき、あなたは天国に迎え入れられるということなんです。
The translation is a little difficult to understand in the Japanese, but basically what this is saying is that the material things that we're given on this earth, we should use to bless others so that they may know the gospel, and that because we don't keep this material wealth we're given on this earth, it will be gone when we die. And by blessing others, some of them will come to know Christ, and they'll be waiting in heaven to welcome us into heaven, basically.
今、私が訳をしたのをジェームスが英語でまた説明しました。
When Jesus blesses materially, It's not so that you can live a comfortable life.
神様が物で祝福してくださる時というのは、あなたが一人で自分だけ心地よい生活をするためにそうされるのではないと言っているのです。
It's so you can bless others and further progress the gospel.
あなたは神からの祝福で他人をも祝福し、福音がより広まるためにそう神様はされるということです。
The more you bless others, the more the blessings will flow.
あなたがより人を祝福すれば、あなたにより上からの祝福が与えられていきます。
If you are greedy, the blessings will dry up.
あなたが神の祝福に欲を持てば、その祝福は尽きていきます。
And to say that we don't have any times when we're tested, that would be false. We are tested sometimes, and blessings dry up even when we are not doing something wrong.
でも祝福が受けながらも、神に試練を与えられることはあるのです。ないということは嘘になります。
It's just like the trials of Job. The material blessings stopped even when he did nothing wrong to make them stop.
ちょうどヨブがそうであったように、ヨブは何も悪いことをしていないのに、神様からの物の祝福が止まってしまった試練を受けたのです。
Sometimes God allows these tests to come to prove that our faith is not dependent on being blessed.
それは私たちの信仰が祝福を受けることに由来していないかどうか神がテストされているのです。
So let's give of our time, money, and hospitality to further the gospel.
ですから私たちは福音が広がるために自分の時間とかお金とかもてなしをしていくのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, material blessings from God are not based on human effort.
二つ目です。神によるものの祝福は自分の努力によるものではない。神によるものの祝福は自分の努力によるものではない。
The first part of verse 5 says, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
今日の御言葉五節に、するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。とあります。
Some people work so hard for not much results.
人は一生懸命働いて、大した結果を出せない人もいます。
Whereas others seem to do little but gain a lot.
少し働いてたくさんのものを手に入れる人もいます。
I remember when I was about 11 years old, I was on a family holiday at a small town on the south coast of Western Australia.
私は11歳の時に西オーストラリアの南の海岸にある小さな町で家族で休暇を過ごしたのを覚えています。
And while we were there, one of the things we did was to go out in a boat every evening and put out a couple of long nets in an estuary. Then the next morning, we would go out in the same boat and pull them up again.
そこで私たちはいつも毎日夕方にボートを漕ぎ出して、入り江に2つ3つの長い網を仕掛けたんです。
On the first two times, there was only one or two fish in the nets.
翌朝、ボートに乗って網を引き上げました。初めの2日は、1、2匹の魚が取れただけでした。
On the third night, we put them out And that evening, that night, there was a lot of rain. And my cousin said to me, hey, we'll get a big catch in the morning.
3日目の夜に雨がたくさん降って、私のいとこが私にこう言ったんです。明日の朝はたくさん取れるぞ。
He was right. The next morning, the nets were full of fish, and it took us the whole day to clean them up and to prepare them for either storage or cooking.
彼の言った通りでした。翌朝、網は魚でいっぱいで、その魚を片付けて保存したり料理したりするのに丸一日費やしたのです。
A little bit of knowledge of how the weather affects fishing can make your work more effective.
天気がもたらす効果ということについてちょっと知識があるだけで、魚を取る仕事を効果的、効率的にやれるわけです。
How much more so will a word from God, the creator of the whole universe, help make you more productive and effective?
それなら、この全宇宙の創造者である神の言葉を知っていれば、どれほどあなたに生産性を持たせて、効果的な生き方ができるよう助けることでしょう。
1 Corinthians 15 verse 58.
では御言葉を見ます。コリント人への手紙第1、15章58節です。コリント人への手紙第1、15章58節。
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
Without God in your life, while on this earth, you may or may not be successful in what you do, no matter how hard you work.
神につながっていない人生というのは、一生懸命働いたか働かなかったかに関係なく、成功することもあるし、成功するかもしれないし、成功しないかもしれないのです。
Even if you do work hard at the right things in a worldly sense and become successful, you can't take your wealth with you when you die.
たとえこの世的に正しいことをして、成功したとしても、死んだ時には何も持っていくことはできないのです。
However, if you labor for the Lord, you will be truly blessed in this life and the next.
でも、もしあなたが神とつながり、主イエスのために労苦するなら、あなたはこの世だけでなく、その先も祝福されていきます。
When we do the work of the Lord, God's blessing is upon it, and we will be productive and effective both materially and spiritually.
主のために働くとき、神の祝福はその人の上にあります。物質的にも、霊的にも、生産性を持って、効率的な、効果的な人間になります。
So let us work not by human effort, but in the wisdom of the Lord.
そのためにも、自分の努力によるのではなく、主の知恵をもって働いていくのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, material blessings from God require us to trust Him by faith.
三つ目です。神によるものの祝福は、ものでの祝福は、神への信頼が求められる。神への信頼が求められる。
The second part of verse 5 says, But because you say so, I will let down the nets.
今日の御言葉五節に、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうとあります。
Simon could have thought, Well, I'm a fisherman and you're a carpenter, so I know better than you about where to place my nets.
シモンには自分が漁師でイエスは大工なんだからどこに網を入れたらよいか自分の方がよく知っているんだそう思うことはできたのです。
However, Simon saw something in Jesus that he was more than just another human. He, that Jesus is the Son of God.See Matthew 16 verses 17 to 18.
でもそう思わなかったのは、シモンはイエスの中に単なる誰か人間ではなく、神のこの存在を見ていたのです。マタイの福音書16章17節18節にあります。
Now, I'm not sure how well Simon knew Jesus at this stage, but Simon had probably witnessed Jesus' baptism and heard John the Baptist's testimony about Jesus.
この段階でどれほどシモンがイエスのことを知っていたかははっきりしませんが、おそらくシモンはイエスの洗礼を見ていて、洗礼者ヨハネがイエスについて語ったことを聞いていたのではないかと思います。
So by this stage, Simon had enough faith in Jesus that to do something that went against all his knowledge and experience of fishing.
ですから、この段階でシモンはイエスに対する信仰を持っているわけで、魚を取る自分の知識や経験を除外視してイエスの言葉に従えたのです。
Having faith in God can sometimes look crazy to others, but God never lets us down.
神様に信仰を持つとは、このシモンのように、時には他の人の目には変に思えることもあります。でも、神様は決して神に信仰を持つ者を失望させることはありません。
He rewards our faith.
神は信仰に報いる方です。
Hebrews 11 verse 6。
では、神様の言葉、ヘブル人への手紙、11章6節を見ましょう。ヘブル人への手紙、11章6節です。
And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
For us to even seek God, we have to have faith in His existence.
神に近づくためには神がおられることを信じきらなければなりません。
Without that faith, we can't even be a Christian.
その信仰がなければクリスチャンではありえないんです。
Being a Christian is not just about having a great set of moral teachings to follow. It is about following the living God.
クリスチャンであるとは、ある一連の素晴らしいモラルの教えに従っているというものではなく、生ける神様、生きている神様の導きに従っている人のことです。
God rewards those who follow him by faith.
信仰を持って神に従っている人を神は必ず報われます。
Place your trust in him by faith.
信仰を持って神に信頼しきるのです。
He won't let you down. He will reward you.
神は決してあなたを失望させません。あなたに大きく報いてくださいます。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, material blessings from God are given in abundance.
四つ目で最後です。神によるものの祝福は有り余るほどにある。
Verse 6 says, When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break.
今日の御言葉6節に、そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになったとあります。
When they acted on their faith, they were rewarded.
漁師たちはイエスに信仰を持って行動したとき、報いを大きく受けたのです。
Notice that Jesus didn't just give them a normal size catch of fish.
イエスが与えられた魚の量は普通ではなかったのです。
He gave them a huge catch of fish.
本当に大量であったこと、それに目を向けてください。
God is not stingy with his giving.
神は与えることに対し、ことに関してケチケチされることはないのです。
He rewards generously.
神様は本当に心から気前よく与えられるのです。
I remember when we came here to Japan, we wanted to buy a frying pan, but at that time we didn't have any income, so we decided to wait on God.
私は今でも覚えていることがあります。私たちが日本に来た時、あるタイプのフライパンを買いたかったのです。でもその時十分な現金が手持ちになかったので、仕事もまだ始めていませんでしたので、神様の時を待つことにしたんです。
A few days later, a Christian friend of ours from Kobe came over and gave us a gift of not one, but two of the exact frying pans we were looking at.
そうしたら、その数日後に、神戸から一人のクリスチャンの友人が、私たちが心に留めていたのと同じフライパンを一つではなく二つも持ってきてくださったんです。
How did he know?
どうやって彼はそのことを知ったのでしょう。
He didn't see us at the store looking at those frying pans, but God did.
でも友人は私たちが店でフライパンを探しているところなど見ていません。でも見ておられた方がいるのです。神様です。
Plus, he gave us a bigger frying pan and a smaller one and utensils.
友人はさらに大きなサイズと小さいサイズのフライパン、そして台所用具までくださいました。
We got four frying pans and utensils.
なんと4つのフライパンと台所用具が一挙に揃ったのです。
God is generous to us.
神様は本当に寛容です。寛大です。
Luke 6 verse 38.
ルカの福音書6章38節を開けてください。ルカの福音書6章38節です。
Give and it will be given to you. A good measure, pressed down and shaken together and running over, will be poured into your lap. For the measure you will use, it will be measured to you.
与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして、押しつけ、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで、自分も計り返してもらうからです。
God rewards greatly when you give to the work of the gospel.
福音を伝えるためにあなたが与えるとき、神様は大きくあなたに報いてくださいます。
It doesn't matter if that giving is in the form of money, time, or something else.
与える形はお金であっても、時間であっても、他のものであっても関係ありません。
If you give to support the work of the gospel, God will reward you.
また、福音を伝える働きに対してサポートするあなたにも、神様はあなたに報いてくださいます。
He has done it over and over in our lives.
私たちの人生でこのことを神様は繰り返し繰り返ししてくださいました。
Since he is so generous to us, let us also be so generous to his work.
神様が寛大であるからこそ、私たちはその神の働きに向かって寛大な心を持ちましょう。
God is not a stingy giver.
神は出し惜しみするような方ではありません。
His blessings are given in abundance.
神はあなたにあり余るほど祝福を与えてくださる方です。
アーメン。
アーメン。